ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは幕王と
普通だ半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
普通だっていうかお久しぶりです。
ご無沙汰しております。元気でしたか？
何年ぶりでしょうか？
年は経ってないだろう。
そんな気持ちがしてますけども、お久しぶりです。
ご無沙汰しております。
はい、
元気してましたか？
はい、元気です。あ、ひょっとして初めましてじゃないか明けましておめでとうは言いましたっけ？
そう、そんな
前回、去年撮ったような年始に撮ったような記憶があります。半年ぶりです。
あ、もう
はい、もう7月、もう8月になろうとしてます。
あ、今確認しました。
はい、
最後配信したの去年でした。
ですよね。
明けましておめでとうございます。はい、嘘、そんなか。
そうです。
あれ、
やっちまった感じが。
あ、そうかね。
そうなんですよ。そうかねって。
あれ、いや、でもこれ4月21日になってるの。
4月21日なんかやりましたっけ？あ、じゃあその時に明けましておめでとうは言ったのかな。
なんかこれおかしい。あ、うん、4月20日。でもトップページが12月のいずれにしてもなんか間違ってるっていう最後4月21日、うん、おめでとうは言ったような気がする。うん、でもトップページ間違ってるわ。
じゃあ2015年2回目ですね、今回。
2回目か。
うわどうしよう。
まだやってますラジオ。
はい、まだやってました。
やってました。
やめてませんでした。
はい、ということで、はい、本当に、でもひどいね。
ひどいっすよ。ひどいねって。
なんでこんなに開いちゃったんだろう。だって他の番組はそこまでひどくないよ。
それは取りためてたものがあったんですかね。
あ、そうか、それもあるか。
うん、いろいろね。
まあちょっとここ最近ね、やり直そう、いやいや、やり直そうじゃない、
いやいや、考えをやり直そう的な。
そうそう、ここ、7月中になってから何回かお願いしつつ、ね、俺がもう持たなくて寝ちゃったりとかね、なんかいろいろあって3回目か4回目してようやく今収録できてるんですが、
はい、
でもそんなか。
そうなんですよ。
1、2、3月ぐらいは時間あったろうに。
あったろうにって今さら言われましてもまあこの状況です。
なんで撮ってなかったんだろうね。あ、まあでもあれか、
忙しかったんじゃないですか。
私バイトのあれがね、忙しかったから。撮影じゃない方が意外とね、びっくらな感じだった。
びっくらですね。
びっくりだね、こんなになっちゃった。
あの、僕ね、あの、いろいろ僕ねって言うあれですけど、あの、東京とかで、あの、ラジオを聞いてくださってた方と、ラーメン食べに行ったりとかたまにするんですけど、
言ってたね、
その度に、あの、どうなったのと、やめちゃったの、もう嫌になっちゃったとか、いろいろ言われてたんですよ。
嫌になっちゃったって。
一人で始めちゃうとか、じゃあ僕一人で始めちゃおうかなとか言いながら。
マジですか。
そんな状況でした。はい、終わってませんでした。
すいません、大変長らくお待たせしてて、聞いてくれてる人いるのかな、大丈夫かな。
どうでしょうね、最近、シャープラジオはだいぶ、だいぶかそってきましたよ。
かそってきてるか。
はい。
そしたらちょっと紹介しやすくなるかもしれないね。
ああ。
そんなこと言っちゃいけないね。
そういうこと言っちゃいけない。
美味しいラーメンのね、いっぱい皆さんあげてくださっているのは結構役に立てたりもするので、
はい。
なるべくあげようかなと思いながら、最近ね、あんまり新しいとこ変えた方ができてないのよね。また回を改めてご紹介しますが、新宿の、ももさんと一緒に開拓したのと、クリラジの BJ と一軒開拓付き合ってもらって行ってきたのとぐらいかな。な感じなので、あんまりちょっと新しいお店っていうのはなかなか行けてないんですが、
ももさんといえばまたアメリカ土産をもらってません？
あ、そう、忘れてた。 オールスターの写真も撮ってないや。あのね、もらってます。
はい、
海外のなんか変地、またちょっと変わったやつをいただいて、そうだ、それも試さなきゃな。ただね、海外のカップ麺あんま美味しくないっていう。
ちょっと。
いや、まあ、それは本人も食べてるから知ってるんだけどね。まあ、でもせっかく、重かないだろうけど、かさ高いものを買ってきてくれてるので、また改めてご紹介しますけど、カップヌードルのね、今までアメリカのやつをいろいろ買ってきてもらったんですけど、はいはい、違うとこのやつを買ってきて、
アメリカじゃないんですね。
アメリカじゃないカップヌードル。だからアメリカみたいにまずいのかどうかっていうのを検証しようかなっていうのもありますので、
はい、
長らくお待たせしましたが、
はい、
懲りずに聞いてやっていただければと、
はい、
いうことで、このそろそろ収録しなきゃと思った時にこのネタ帳のとこをこう見直してたのね、
はい、
ものすごい量あるねラーメン屋さん溜まってるね、
あ、溜まってますよ
厳しい、
それどころじゃないですよ溜まり具合は、
そっか、
もうストックだけで1年分喋れるぐらいは食べてますよ。
そうなんだ。
はい、
これ書いたのはいつなんだろうね。この準備してたの
が。これはいつですかね。
3月とかぐらいに。あ、違うな。3月は俺が足してるから、まこちゃんはもっと前に書いてるのかな。
うん。
もうちょっと日付が更新されちゃったのであれなんですけど、多分ずいぶん前にもう準備してあったやつが。
もう随分寝かせてありますね。
寝かしてあるやつね、まあこれ使えばすぐ収録できるじゃんなんて思っていたんですが、これも片っ端からやってるとえらいことになるのでまずは私の方からちょっとさらっとね、
はい、
溜まってる分でいきますと、あのね、撮影がまあやっぱ忙しくて、
うん、
まあ、3月以降かな、だったんですが、何回かお話ししたかもしれませんけど、撮影行くとお昼食べれないのね、
うん、
お昼ご飯食べてるとこを撮るから、
はいはいはい、
で、
ああ、そっかそっか、
まあ、泊まりの場合はまあその後食べるんですけど、うん、要は半日で終わるような時ってお昼を食べて、その写真食べてるとこ写真を撮って、その後ちょろっとだけなんかがあって解散なんですよ、
うん、
と夕方ぐらいにフリーになるんですが、そこでもう帰らなきゃいけないし、
はいはい、
だいたいその撮影場所が辺鄙な山奥だったりお店がなかったりあってコンビニとかっていうケースが多いので、まあ街まで出てっていうのも一つなんですけど、まあ、我慢できないので常備してるんですよ、
はあ、
カップヌードル、
カップヌードル
お湯と、
はい、
ガスボンベ、
お、
助手席にカセットコンロを置いて、
はい、
鍋を置いてお湯を沸かし、
助手席で、はい、
その写真も一回撮ったことあるんだけど、ももさんにお前死ぬぞって言われてねもうあのね、春先とかは良かったんだけど、もう今やると暑い、
うん、
車の中お湯沸くまで火つけとくと、
うん、知ってます
そんな感じで、食べた撮影後のカップヌードル集これ全部撮影の後かな、一個だけあれ結婚式の後とか、
結婚式の後にカップヌードル、
結婚式でさスーツ着てさこういうカップヌードルをこうせっせと作ってたりして、一番最初は別に車で食わなくてもよかったんだよな、
うん、
桜木町かなラーメン屋行けよって話なんですけど、桜木町の駐車場でスーツ着てお湯沸かしたら変な顔されて、駐車場の周りの人にね、
はい、
食べたのが群馬ちゃんヌードル、
はいはい
群馬ちゃん、
桜木町で群馬ちゃん、
これどこで買ったんだっけな、いや群馬で買ったのかな、
群馬ちゃんでもどこでも売ってますね、
あ本当、
山形でも売って
ます、うちの群馬ちゃん、
うん、
群馬ちゃんすげえな、
うん、
でもこれは群馬で買ってストックしてあったやつだと思うんですが、多分永井さんとこ行った帰りに買っとこうかなと思って買ったやつだと思うんですけど、
はいはい、
もうカップ型の普通のカップヌードル、
うん、
群馬ちゃんが蓋に書いてあるっていうだけ、
はい、
でまあ書き玉入りって書いてあるんで書き玉がちょっと多いだけ、
うん、
普通でした。
はい、はい、
次
うわ早い早い、
これはホテルか、全部車じゃなかった、これはなんかどこのホテルだ、あこれも撮影に行って泊まったホテルの中で、一応買っておいたスミレのスープ、これラーメンじゃなかったんだ、
うん、
これラーメンかと思って、スミレのカップヌードルって丼型のやつが出てるんですが、カップ型のやつがあって、
セブンイレブンのやつですね、
うん、ラーメンかと思ったら麺が入ってなかったっていう、液体スープと粉スープあるんですが、
はい、
これは美味しかった、ラーメンじゃないけど、あのスミレのなんていうのかな、こってり味噌のワンタン、これはスープで良ければっていう感じなんだけど、このこってりしてるのに麺ないのってすごい寂しい感じもするんですが、
まあ欲しいですよね。
味は美味しかったです、
うん、
結構濃厚で結構こってり、
うん、
でなかなか再現性はありかなということで、うん、次リュウシャンハイ、
あ早いな、はい、
これはやっぱりどっか山の中で撮影した帰り、
はい、
ちょっと撮影した場所からはそれてるんですが、これも帰りに行こうと思って買っていたリュウシャンハイ丼、これ結構リュウシャンハイのさ、うん、やついろんな種類出てんね、
丼、あのカップラーメンですか、
うん、あのこれは食べたことないかもと思って買ったんだけど、食べたことあったのかな、前買ったのはこのパッケージじゃなかったような気がする、
パッケージ違いますけどセブンイレブンですね、これ
前のもセブン、パッケージ変わっただけってことか、
セブンイレブンのロゴが入ってるからパッケージ変わっただけなんじゃないかな
っていうことか、食べました、
うん、多分
美味しかったです、
はい、
以上
はい、
これでもやっぱいいな、でも一回食いたいねお店で、
あれなんか僕なんか送った気がするんだけど、
ああの食べました、
はい、
箱のやつね、
はい、
美味しかったです、
はい以上
以上、
はい、
送ってもらったのにごめんねいやお店で一回食べたいなと思う、いや東北は毎年行ってんだけどね、
うん、山形ってなかなか寄りづらいかもしれないですね、
反対なんだよね、
うん、
なのでちょっと寄り道できる余裕を作っていきた
いな、あでも牛上海じゃなくても、
うん、
牛上海っぽいのでよければ、
うんうん、
あの仙台で食べれますよ、
あ仙台にあるの、
それを言ったら東京でも食べれるのかなあのあれです、あの田中そば店、田中そば屋、
あ
そこのあの山形風辛味噌ラーメンはまあ龍上海っぽい、
へえ、
うん、
田中そばってでもなんか透き通った北方っぽいやつじゃなかった、
北方と、辛味噌もあるんですよ、
あるんだ、
うん、
へえ、あじゃあ、
うん、それ言ったら東京でも食えるって話ですね、
秋葉かなんかやんだ
よ、そうそうそう、
じゃあそれも行ってみよう、
うん、
はい、で、はい、チキンカレー、これ見なくなっちゃったな、
これ最近見ないですね、
カレーの極みチキンカレー日清の、カップ型のやつですが、
うん、
カレー、これはあのドロッと系って言えばいいのかね、結構とろみのある感じのカレーで美味しかったですね、これ、
うん、
これもう一回買おうと思ってたけど思い出した時にはもうなかったっていう、ちょっと辛いよね、
辛口って書いてますね、
本当だ書いてた、うん、ちょい辛めな感じで美味しかった、日清のいわゆるカップヌードルの、カレ ちょっと辛いやつ出たじゃん。
あ、レッド。
いや、レッドじゃないんで。レッドじゃなくて、なんかちょっと辛いのがあったんだよ、それに近い感じで、あ、これだよって、ちょっとなんかスパイシーな感じの、カレーだと、これも車の中で食べましたけど、美味しかったです。うん、これ日光で食べたんだ。
あ、
日光で売ってたんだ、きっと。はい。ということで、はい、カップヌードルいろいろでございました。はい、この後もね、車の中で食ってるシリーズ結構あるはずなんで、ちょっと整理をして、お店の方と合わせてまた改めてご紹介したいなと思いますが、
はい、
まこちゃんの方はどうしましょう。
あ、もうそれで以上でいいんですね。
とりあえずね、カップヌードルは、
はい、わかりました。僕今年もあのラリーの取材をいろいろさせていただいてて、
あちょち行ってるみたいね。
うん、で今年は去年より倍に増えたんですよ。
あ、そうなんだ。
行き先が、
うーん、
で、まあ、去年は遠いところで言うと福岡、
うん、
福岡、まあ、あの佐賀県の唐津とか、
うん、
まあ、メインは長野県とか、
うん、
愛知県とか、まあ、その辺行ってたんですけど、
うん、
今年は、まあ、福岡があり、
うん、
長野があり、
うん、
で広島行き、
おう、
で先々週は高山に行き、岐阜県ですね。
おうおう、
で先週は青森の弘前に行き
全国飛び回って
る。来月は京都に行き。
あ、行くの？
うん、
へえ。
っていう感じでいろいろ飛び回って。
すごいね。それは何？もともとやってて、
そうです。
取材に行くのが今年増えたってこと？
うん、そうです。
へ
え。そのラリー自体が増えて。
うんうんうん。
で、まあその土地土地でいろいろ食べる機会があり、
うんうん、
まあ食べる機会を作ってるんですけどね、
うん、
無理やり。
うん、
その度にいろいろ食べてるんですけども、
うん、
紹介する場がないのでそれは僕一人でこうポッドキャストを始めます
新しいポッドキャスト、
はい、はい、一人でやろうかと思います、
うん、
まあ、それは別にして、うん、まあそれと別にあの前話してた、
うん、
あの山形のお店でちょっとラーメン屋さんでアルバイトをしてるという話、うんうんうん、それがちょっと飛躍しまして、
ほう、
まあ、お店の方の、
うん、
あのシフ、あのホールっていうか、あのいらっしゃいませで、あの注文を取って、
うん、
ラーメン運んでっていうのが、あの本業の方に差し支えがあると、
はいはいはい、
あの自分のデザインの仕事をそっちのけでやっちゃってたんで、
うんうんうん、
ちょっといけないなというふうに思ってたところ、
うん、
そのお店で自家製麺を始めまして、
うん、
自分のところで麺を作り始めたんですね、
うんうんうん、その店で、
ね、うん、ということで僕麺を作り始めました、
はい、
お店でお店で麺職人になっちゃいました。
はい、あ、じゃあその接客というか、
接客はもう今はなくなっちゃって、
麺作り、
あの夜中とかに麺作りをしております。
麺作れんの？
麺作って出るようになっちゃいましたまあ、あの機械を使ってですけど
すごいね。
あの中華料理っぽい、あの麺を伸ばして叩いてみたいな、うん、そういう麺じゃないですけど、
うん、
製麺機にかけて、
うん
うん、製麺機で切って、
うん、
そういう製麺をできるようになっちゃいました趣味が高じて麺職人になってしまっております
まあ、ある意味ラーメン屋さんだ
よ。まあ、ある意味そうですよね。
すげえな、
うん、
そこまで行ったか。
なんかのきっかけがあればラーメン屋さんになれるんじゃないかっていう。
え、それさ、はい、製麺機前提なんだろうけど、その配分とかが分かってたら家で自分でも作れるって
こと？ああ、作ろうと思えば作れます。
作れるんだ。
結局あの何種類か混ぜて、
うん、
それに乾水と塩と、
うん、
水を足して、
うん、
でそれを混ぜて伸ばして、
うん、
でまあ、圧力をかけて、
うん、
伸ばして伸ばして切ってっていう、結局それだけなんで、
じゃあ何、そのこういう面だったらこう配合したらこうなりそうとかっていうのが分かるってきてる？
まあ、でもそれはなんとなくですね。
うーん、
その小麦粉もいろんな種類があって、
あ、はいはいはいはい、
うん、北 北海道の小麦を使うとどうなるとかその辺は全然まだ分かんないんですけど、
あ、まあそこまであれだけど、例えば加水多めとかさ、
はいはい、その辺はもう
分かるの、
分かるようになっちゃいましたよ。
へえ、卵麺作ったれとかそういうのもできる。
ああ、そうそうそうそう、
おお、すげえな。
趣味が高じてそういうのができるようになってしまいました。ちなみに言うと、加水が多めの方が、うん、製麺機で作るときは結構面倒くさいということが分かりました。
へ
え、まあ、今の時期、暑い時期っていうのもあるんですけど、うん、種、なんだろう、粉がダマになりやすいんですよ。
はいはいはい、
まとまっちゃう、
うん、
まとまっちゃうと製麺機に入れづらくなっちゃうんですね、なんか。
へ
え、うん、その加水少ない方がサラサラしてて、
うんうんうんうん、
製麺機に入れてやるときに入れやすい、
うん、
で作りやすいんですけど、うん、加水が多いとベタベタしちゃって、
ああなるほど、
うん、麺をなんだロールにするんですけど、
うん、
それがひっついちゃうっていうか、
はいはいはいはい、
うん、なんかそれがね大変。
あ、その加水多め、加水ってさ、
うん、
単純に水？
水です。
あ、そうなの。
うん、小麦に対して何パーセント水、水分を入れるかっていう。
あ、本当にじゃあ純粋に高水麺っていうのは水が多いっていうだけなんだ。
そうですね。
へえ、うん、スープやらいろんなもののあれがあってどっちがいいっていうのもないんだろうけど、
うん、
で高水だとなんかツヤツヤしてつるしこな感じ、
ね、そうですね、もちもちした感じ、
うん、
で醤油ラーメンとかに合いそうな感じ、
うんうんうんうん、
最近でも低加水で細麺が結構ブームらしくて、
うんうん、
東京とかでもなんだろうな、その低加水のパツパツの細麺に、
うん、
生醤油、醤油が結構きつい感じのスープを合わせたお店が結構多いですね。
へ
え、うん、
え、そんな醤油のお店増えてんの？
なんかそういうブームっていうか、
う、
細麺、低加水の細麺に醤油っていう取り合わせがね、今ちょっと流行りっぽくなってますね。
へえ、
うん、
なるほど。
うん、
なんか俺は高水のなんか太麺のブリブリしたような感じのやつ好きなんだけどね、
うん、まあ、北方ラーメンとか、
ああ、そうね、
北川とか佐野とかその地形、
うん、な感じかな、
うん、
ああいう麺でタンメンとか、
うん、
味噌ラーメンとか、
うん、
好きなんだけど、まあ低加水のやつだとね、九州ラーメンとか、
そうですよね、
あんな感じの、
うん、
で、
まあその流行り的にはまたおまけっていう言われ方をするらしいんですけど、またおまけ、
またおま、またおまけ、
うん、またお前もかっていう
役で、ああなるほど、
それが一時期は濃厚魚介つけ麺、
はいはいはい、
もう今はどこでも当たり前みたいになってる、六輪車系の、
はいはいはい、
ああいうのをまたおまけって言われてたらしいんですけど、
ああなるほどね、
うん、
お前とでもこれかよっていうことか、
うん、その低加水の細麺に醤油、
うん、まあでもあれよね、なんだっけ、マルタイの棒ラーメンとかのイメージかな、
うん、
醤油で、
そうかも、
低加水で、
まあそうですね、
細麺で、うん、まあ確かにうまいっちゃうまいよね、
あれの醤油がもうちょっと特徴あるっていうか、
うんうんうん、
トゲがある感じ、
きつい感じなの、
うん、が、うん、まあ、早いらしいです、
まあでもあれマルタイの棒ラーメンのイメージでいくと低加水でも確かに醤油とか、
うん、
美味しいっちゃ美味しいよね、
うん、
うん、
まあ、今東京でいうと銀座の、
うん、
何だったかな、麦とオリーブっていう、
うん、
まあ、ラーメン屋さんっぽくないお店の名前なんですけど、
うんうん、
そこが結構それを地で言ってるような、うん、結構美味しかったですけど、
うん、
それが最近流行りっぽいですね。まあ、まあ話を戻しますが、
うん、
僕は山形の、
うん、
ラーメンたまやゼロ式というお店で、うん麺を作ってます。
はい。
はい、
ゼロ式で食べたら、まこうちゃんが作った麺が食べれるぞと。
食べれてしまうという、そういう近況でした。
もう、ゼロ式で食べたらまこうちゃんの麺
だ。太麺かな。細麺はまた別の人が作ってるので、太麺。
太麺
を作ると、まあ、大体は僕が作ったやつに当たる可能性が高いかもしれない。
ゼロ式は山形にしかない。
山形だけですね。
あでも何店舗かあるんでしょう。
山形の中にはのれん分けっていうかその修行した人たちが独立して出した店が 1,2,3,3 つぐらいあるのかな。
あそれは名前違うんだっけ。
違います。
ゼロ。
元々が玉屋っていうお店で、
うん、
そこから独立してゼロ式ができて、うんまあ、その他に春馬っていうお店があって、
ああ、なんか聞いたな、
うん
うん、
でその春馬がまた2号店を出してみたいな。
あじゃあ玉屋ゼロ式って言ったらもう1箇所しかないな。
そうですね、1個だけで。
じゃあ玉屋ゼロ式見かけて、うん、皆さんで行っていただいて太麺頼んで、まこちゃんの麺を
はい、お店の横にプレハブがあるのでそこに窓ガラスに顔をつければ僕がいるかもしれない、はい、
それ営業中に作ってる時も
いや僕は夜中とか
じゃあお店で食べてる時にはそこにはいないっていう。
そうそうそう、まあたまにいることもあるんですけど、うん、の小屋がマジックミラー仕様になってましてガラスが何だろう、昼間は外から見えない、
うん、ああ
でも夜やってると、
うん、見えちゃうんだ。
外から丸見えだけど内側から見えない。
見えない、
うん。
なるほど
ね。うん。いい状況です。
そっか。
うん。
ゼロ式も行かないといけないね。一度。いやでもあれだね。今度じゃあまこちゃんに麺打ってもらって、
そう。
イベントできるね。
もうそれはできますよ。麺はもう任せてください状態になっちゃいました。
え、じゃあ家で作ったりしたことある？
家でその製麺すると、
うん、
の端っこの何だろう、ゴミっていうかその使えない麺が出ちゃうんですよ、どうしても。そこは持って帰って、
うん、
自分でなんかラーメン作っちゃったりしてますけど、
うんうん、
スープは自作はしてないですね。
それ持って帰って作るときはどうやってやってる？
なんだ、スーパーとかに売ってるスープだけ買って
きて、はいはいはいはい、
とか、
うん、
油そばっぽくしてみたりとか、
うん
うん、
じゃあなんかスープを考えて、
うん、
これに合う麺を考えてくれって言ったら、
まあ、なんとなくですけど作れますよ。
ちょっと加水多めにしてみようかと、
うんうん、
ちなみに作るのはどれぐらいかかるの？
時間ですか、
うん、
時間は5キロ作るので1時間ぐらいかな。
あ、そんなもんでできる？
そんなもんです。その最初粉を測って混ぜて、
うんうん、
で製麺機でミキサーにかけつつ、うん、水を足しつつ、
うん、あいやいやいや、その製麺機がないわけじゃん、なんかやろうとしたら。
はいはいはい、
自分でボールと手と、
ああそういうことですね。それは
伸ばし棒みたいなのかな、
それはどのぐらいかかるんだろう。まあでも逆にそれだと量が少なく作れるから、
うん、
やっぱ1時間ぐらいで作れるんじゃないですかね。
へえ、うん、そんなもんだ。寝かしたりとかそういうのはないの？
あ、まあ寝かした方が風味がとかっていう話はあるっぽいですけど、
うんうん、
正直そこ僕分かんないです。
へ、
寝かしたらどうなるかっていうのは。
じゃあそんなにまあこだわらなければ1時間あったらできるんだ、
うん、それ言ったらあれですよ、今東京に七彩っていうお店があって、
なんかシャープラジオで紹介してもらったとこじゃない？
そこ、あ、そうそう、前も何回か紹介してたとこですけど、
うん、
そこ前東京駅にラーメンストリートにあったんですけど、
あ、はいはいはいはい、
それもうやめちゃって、
うん、
東京の八重洲だったかな、うん、どっかにお店を出したんですが、
うん、
注文を聞いてから、
うん、
麺を打ち始めるらしいです。
へ、
粉から
でラーメン作ってくれるの？
そう。
へ、
でも 構あの早くできるらしいんですよね、それが。
へえ、うん、すごいね。
うん、そういうお店があるらしいですよ、東京には。
へえ、いや、じゃあ皆さんのこれもう聞いてくれてる人いなくなってるかもしれないけど反応が良ければ、
うん、
まこちゃんのラーメンイベントやってもいいかもしれない。
あ、じゃあ手打ちの練習をしておきます。機械を使わない打ち方を。
なんかいろいろその加水多め少なめもあるけどさ、細麺にしたり太麺にしたり、うん、縮れをつけてみたり、なんかいろいろできそうだよね。楽しそうだね、う
ん、そうですね。まあ縮れなんかは作った後に揉んでるだけだから、
うん、
どうにでもできるし、細麺太麺も切り方のなんだろう、切るときに細く切れば細麺になるだろうし、うんうんうん、なんとでもできるんでしょうね、きっと。
楽しそうだな。
多
分。じゃあこれは皆さんぜひあの店やれと言っていただければ考えたいと思いますので、うんうん、
まあコンスタントにそのラジオが配信されればいいそこが問題です。
まずそこだね。
うん、
久々に流してテンダーみたいなところかもしれないけど、まあでもいつの間にか麺職人になっていた、
なってしまいましたが、僕はデザイナーです。
いいんじゃない、
本職は本職です。
麺職人で生きていけば
でもなんか心の余裕はできました。そういうあのセカンドライフじゃないけど、手に職っていうか、うん、デザイナーダメになってもラーメンがあるかもねっていうちょっとした甘えというか
、はい、はい、ということなので、あのいつでもラーメン屋に転身できる準備が整ったというご報告でございました。
はい、
まあ、ちょっとだいぶ間が空いてしまいましたが、徐々に復活していけるんじゃないかなと。
かな、どうなんですかね。
まこちゃんどうなの、忙しい、
うん、僕はその一人ポッドキャストが忙しくなりそうですね。
マジかよ。
今7月の中頃、うん、もう後半ですけど、うん、まあラリーの方はあと 1,2,3,4 つかな、
うん、
そのぐらいでまあぼちぼち。
4つってそれどれぐらいの期間だろう。
次が京都が8月の末。
あ、末か。
じゃあ。で、その次の週が北海道。
うん、
で、9月の末に高岡に行って、最後、11月に愛知県。
忙しいね。
そんなですね。
うん、まあでも8月はあれなのか。
8月はだから、末まで全然空いてます。だからもう1回ぐらいは収録できるんじゃないかな。
1回いや俺も8月まあね、さっきもちょっと言いましたけど東北に行くのが8月頭に行ってきますが。
言いましたっけ、
言ってないか、毎年行ってる東北の、被災地巡りを、
はい、
8月、まあ、7月の31から8月の3日までの間で、
うん、
行ってこようと思っているので、その後はもうでも予定ないもん、
うん、
大丈夫だよ、バッチリだよ。
とりあえずそのじゃあ北海道じゃないや、東北ツアーの時に、
うん、
じゃあ仙台あたりで待ってればいいですかね。
ああ、いいね、うん、じゃあ仙台でそのメインを作っていただいてなんかね、去年行くともう宿を取らないで行くので、
ああ
去年も話したかもしれないですけど、まあ、車の中で出るわけですよ、で最初の年だったかな、ラーメン屋をもうひたすらラーメン屋を行った年もあったんですが去年はねお店で食べたのってあったっけっていうぐらいひたすら野外炊事をしておりまして、
ああ、
なんだっけ、 関名物の赤わらそば、
はいはいはいはい、
茶そばを鉄板で炒めて食べるんですけど、
うん、
それがなんかすげえうまくてね3回4回、
うん、
食ったりとんちゃんをやってもらったりなんかもう外で飯作るのなんか全然普通になってきているのででね、その、まあ、クリラジのリスナーさんから送ってもらったねバーベキューコンロ、
おうおう、
なんかすごい秀逸で、あの、なんて言うんだろう、大きなボール、なんていうの、半円、半球か、
うん、
の中に、ボールの中心に、こう、円筒の筒を置いて、
はい、
そこに、こう、炭を入れるんですよ。
うん、え、うん、
あのバーベキューのやつってさ、なんか器的な入れ物の中に炭ゴロゴロゴロって入れちゃうじゃん、
はい、
ボールなんだけど真ん中の筒にちょこっとだけ入れるのね、
はい、
でも普通に売ってるあの炭6個、
うん、
とか入るかなぐらいの量、そんなに入れないの、いらない、
はいはい、
を入れて、一応下にね着火剤をちょっとだけ入れるのか、で火つけるじゃん、
はい、
でスイッチを入れるんですよ、
スイッチ、
ファンがついててね、もうね一発、あの炭つけたりするのに時間かかったりとかするじゃん、はい、上手い人下手な人いろいろいるけど、
うん、
早い人でもそれなりに時間かかるじゃん、やっぱり、
そうですね、結構
それがもう炭を、その着火剤をちょっとだけ置いて、うん、炭をボロコボロボロって放り込んで、
うん、
火つけてスイッチオンしたらもうほっといて、その間にもうなんか食材並べてもいいぐらいな感じ、それぐらいあっちゅう間に火がついて、これ結構いいお値段するんだよ、
あ、そうなんだ、
でもなんか くれたらしい、
お
でなぜかうちに扱っている感じ
なんで、あるの、
いつでも使える状態なんだけどこれ本当にいいよ、あのこれもらったやつと一緒だったらこれなんかブログに貼っといて宣伝してあげてください、
はい、おお、これは2万円しますね、
ああ、やっぱそれぐらいだよね、
結構
そんな感じの値段、ね、でもねこれすげえ楽、だし、あの炭焼きとかバーベキュー好きな人はこれはいいと思う、
うん、
年間何回かやるような人はおすすめ、
あ、でもこれ簡単そうですね、うん、なんか
でほら炭がこの円筒の筒の中しか入れないから、
うん、
これポコッと取って炭処理できるじゃん、でこのボールみたいな状態だから あの落ちた油とか掃除する、あのするのにすごい楽なの、これはね、始める前と終わった後の時間が随分変わると思う、家とかでやるんだったらまああれなんだけど、これどっかさ河原とか行ったりとか、その遊びに行ってやるとその時間ってすごくもったいないじゃん、
そうですね、これそれが楽しいっちゃ楽しいけど、うん、もったいないっちゃもったいないですね、
もう後片付けも楽だし、
うん、
始めるのも早いし、いいよこれ、
いいな、
うん、高いけどね、自分じゃ買えないけど ね、
うん、
もらったしみたいな本当これおすすめだから、すぐねあのご飯は食べれますよ、
はい、
なのでガスコンロも常に車に乗っかってるので、
うん、
まな板もあります、
お
包丁もあります、
お
米もあります、小麦粉はありません、なので小麦粉を買って、あと何がいいの、
はい、小麦粉とでも乾水とか、
乾水ってどこ、
乾水の粉ですね、
乾水ってそもそもどこで売ってるの、
乾水はな普通のお店には売ってないですよね、
見たことないね、聞くけどね、うん、アマゾンとかで売ってるのかな、
アマゾンでは売ってると思いますよ、
え、マジで
売ってんじゃないかな、
乾水売ってんの、
そう、蒙古冠水とかよくありますけど、そうそうそう、売ってますね。
じゃあそれを用意して、小麦粉と冠水と塩、塩はあるわ、
うん、
塩はあるわ、
塩はありますね。
車に積んであると思う。
積んであるんだよ。
積んであると思うので、だから冠水と小麦粉があれば、
うん、
醤油もあるし、
うん、
まあだしか、
だし、まあウェーバーがあれば
なんとかなっちゃうか。あ、ウェーバーあるわ。積んではいないか。でも
今もうウェーバーってないんでしたっけ。でも、
あ、名前変わったっつったね。
うん、うん、
まあ、
まあ、それがあればラーメンっぽいものは、
じゃあ仙台でぜひそれをやっていただいて、でこれならいけるってなったらイベントにしましょうか。
うわー、何か、うわ
ー、いいね、楽しみ。ぜひマトちゃんの麺を東京の皆様にも食べていただこうということで、なんか今度ね、あ、ちょっとこっちでも宣伝しておこうかな。来たる8月の22日、2015年8月22日に、この別の番組でやってます写真の番組、スノーさんのフォトスクランブルという写真の番組もやっているんですが、
うん、
そこで一緒にやっているスノーさ
ん
が毎年やっている個展が神保町で開催されます、
はい、
フリーアズザウィンドウ2015ということで、8月21日から9月6日、開催期間中12時から18時、金曜日は19時まで、で会期中のお休みが月曜火曜、
うん、
で神保町画廊さんで開催されます。でそこの22日ですが、
はい、
22日の19時から、うん、このフォトスクランブルの公開収録をやりますので、ぜひ遊びに来てください。
土曜日ですね。
そうですね、はい、18時45分会場で19時から公開収録します、はい、飾られている作品についての説明と、今回はこんな風に仕上げましたっていう、生でちょっとレタッチというか画像処理とかを見せてくれるということなので、ぜひ写真興味ある方は遊びに来てください、うん、なんでこの話になったんだっけ。
なんでですか、イベント的な話。
そうそうだ、そこで宣伝しとく、来てくれた人に、
うん、でもだんだん手打ちでできるかどうか自信がなくなってきました。
心配になってきた。
やっぱ機会がないとダメかもしれない僕は。
ちょっと宣伝しておこう、まこちゃんのラーメンが食べれるかもしれませんよって来てくれた人に言っときますので、特訓しといてください。
わかりました。
ということで、久々の配信になりましたが、また定期的に配信できるように頑張っていきますので、
はい、
ぜひ懲りずに聞いてやってください。
はい、
ということでちょっと短めですがお届けしました週刊ラジオ。
お、言いましたね。では マクオンでした。
ではまた次回、
次回来週。